まず大きく2点で、1点目でありますが、新型コロナウイルスの国内発生当初から第7波までの検証と今後の国の方針及び市の対策についてということで、私は昨年12月の一般質問で、新型コロナウイルスの現状と第6波への備えはということで質問をいたしましたが、昨年は8月の盆過ぎに国内の新規陽性者数が2万5000人を超え、過去最多となりましたが、その後は1日の陽性者数は急激に減っていき、12月時点では国内で100人を超えるぐらいまで減少し、壱岐市におきましても10月6日以降、1日の陽性者数はゼロが続いておりました。その後、正月を過ぎたあたりからデルタ株からオミクロン株に変わり、2月には1日の陽性者数が10万人を超え、1日の陽性者数、死亡者数ともに過去最多となっております。その後は第6波もピークアウトし、少し収まってきておりましたが、感染力の強いオミクロン株がさらに変異し、重症化リスクは弱まっているものの、感染力は強まり、また政府も経済を回しながら感染対策を行っていくという方針を取っており、インバウンドの緩和や国内観光客の増加で、また夏休みということもあり、7月ぐらいから1日の陽性者数が急激に増え、8月20日には1日の陽性者数が過去最多となり、昨年の10倍になる25万人を超え、今現在に至っております。国内感染者が確認されて第3波ぐらいまでは、中国の武漢で遺伝子組み換えによるウイルスではないかという報道もあり、特効薬やワクチンもどのくらい効くのかわからないということで恐れられておりました。また国の緊急事態宣言、都道府県でのまん延防止等重点措置などの対策が取られたため、一定の人流が止められ、第4波の1日の陽性者数がピーク時約7000人ぐらいでピークアウトしておりましたが、緊急事態宣言等の解除後は、先ほど申しました通り、盆過ぎに第5波ピークが来て、第6波、7波と今に至っております。現在、全国的にも、島内でも陽性者数は減ってきておりますが、この第7波がこのまま収束していくのか、ある程度収束しても、次の第8波、9波と来た時に、これまでと同じような対策を取っていくのか、また、これまでと違った対策を取られるのか、国の方針ともあると思いますが、市の考えをお聞かせ願いたいと思います。
だから、正弘議員の質問に対する理事の答弁を取ります。駒総務部長。
5番、中原議員のご質問にお答えをいたします。中原議員が冒頭の説明で、陽性者イコール感染者ではないということで、ご説明いただきました。それで、まあ、陽性者という表現で、統一をされておりますが、私は、まあ、すでに、答弁原稿の方を感染者として作成をしておりますので、そのまま使わせていただきます。まず、新型コロナウイルス感染者について、壱岐市での 発生当初か、第7波までの感染者数の動向について、説明をさせていただきます。令和2年1月15日に国内で初めての、感染が確認され、令和2年3月14日に長崎県における1例目となる感染者が本市で確認されたところであります。その後令和2年度には、62名、令和3年度には213名の感染が確認され、それまでの合計は276名でございました。令和4年度に入り、4月から7月までの4ヶ月間で813名の感染が確認されておりましたが、8月のわずか1ヶ月で1406名の感染が確認され、全数把握を行っておりました9月8日までで合計2600名が確認をされております。状況といたしましては、幸いなことに8月下旬以降は前の週の同じ曜日と比較し減少をしております。次に、第7波がこのまま収束していくのかについてのご質問でございますが、これは個人的にでございますが、9月に入り減少傾向が続いておりますので、このまま収束してくれればと考えているところでございますが、引き続き今後の感染状況に注視してまいりたいと存じます。また次の第8波が来たときに、これまでと同じような対策を取っていくのかというご質問ですが、これまで同様、国及び県の方針に従いまして、ワクチン接種の推進、基本的な感染防止対策の徹底を呼びかけてまいります。なお、9月8日付で、ウィズコロナに向けた新たな段階への移行について、政府方針が示されたところでもございます。ワクチン接種につきましては、壱岐医師会をはじめ、医療従事者の方々のご尽力と、市民の皆様のご理解の結果、初回の接種率は 90% を超え、3回目の接種率も 80% 以上と、県下でも高い接種率を維持しております。このような中、内閣府は9月2日に新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取り組みを踏まえ、次の流行に備えた具体策を公表しており、司令塔機能の充実や、保健医療体制の方向性などについて、法改正を含め、順次検討されている予定でございます。本議会に、補正予算として計上しております。オミクロン株対応、ワクチンによる追加接種のスムーズな実施をはじめ、第7波で感染が多かった10歳未満を含む5歳から11歳に対する新たに開始となる3回目接種や、4歳以下の乳幼児への初回接種についても、速やかに接種体制を整備し、推進してまいりたいと考えております。なお、市長の行政報告の中でも説明がございましたが、長崎県におきましては9月2日から陽性者判断センターを設置し、発熱等有症状者が医療機関での診断を行うことなく、抗原定性検査キットで自ら検体を採取し、検査した結果が陽性となった場合も健康観察を受けることが可能となりました。検査キットの申し込み受付もインターネットでの行って、無料配布となっておるところでございます。また9月9日以降、長崎県においてすべての感染者について発生届の提出を求める全数把握が見直しをされております。発生届の対象を65歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクがあり、コロナ治療薬の投与が必要な方、及び酸素投与が必要な方、妊婦の方に限定し、保健所が毎日健康観察を行うこととなっております。 また、重症化リスクの低い方については、健康観察、電話相談、症状悪化時の助言を行うなど、健康観察センターが設置をされております。これらの見直し等により、感染者数の集計は、県全体として一応公表されますけれども、仕事の公表数につきましては、全数把握から発生届が提出された感染者数のみの把握に変更されたことによりまして、これまで通りのお知らせができなくなりました。本市におきましては、壱岐振興局及び壱岐保健所と連携を図り、感染動向を把握し、市民皆様にいち早く感染者数等の公表に努めてまいりましたが、今後におきましては、長崎県の公表に合わせて、市ケーブルテレビ及び市ホームページ等で公表をすることといたします。市民皆様におかれましては、感染していても無症状で、本人が気づかないうちに感染を広げるケースもございますので、引き続き基本的な感染防止対策の徹底をお願いをいたします。以上でございます。
はい、中原議員。
今、熊部長から答弁がありましたように、今後国の方針もですね、陽性者の全数把握の見直しを都道府県に、通知をして、長崎県でも9日から新たな運用が始まり、発生届の報告を、65歳以上や入院が必要な人、高齢者、疾患のある方など重症化リスクの高い人に限定されますということで、これにより医療機関、保健所などの負担を軽減するということでありました。しかし発症届の見落としや独居の方など急に症状が重くなったりした場合、本市ではすぐに対応できる環境は、整っているのか、再質問をさせていただきます。
いいですか。はい。熊谷総務部長。
中原議員の再質問の方にお答えをさせていただきます。全数把握から届け出者の把握の方に、変わったことで、壱岐保健所等において、その体制はできておるのかというご質問でございますけれども、県といたしましても、その体制づくりと同様に市民皆様への周知も図っております。十分対応できるものと思っております。以上です。
はい、中原議員。
はい、対応できるということで、本当に、よろしくお願いいたしたいと思います。それで一つ、これは市民質問ではありませんけど、昨年の12月に岸田総理は、特効薬が、できて、あとは承認するだけというのような報道を聞いたような記憶がありますが、未だにその特効薬ができたというような話はありませんが、そういう、もし特効薬とかができれば、インフルエンザと同じ扱いになるということで、それができれば、もう、経済も本当に回っていくと思うのですが、そういうことが分かれば、お願いします。
はい、保健環境部長。
はい、高原議員の再質問につきましてお答えをいたします。昨年の12月24日付で、治療薬が承認をされております。これにつきましては市販はされてなかったかと思っております。この前、ニュース等で、聞いたところによりますと、この薬を、近々市販でも処方できるような形にするというふうな情報も流れてきておったところでございます。はっきりしたことはまだ市の方にも来ておりませんのでわかりませんけれども、ニュースとか新聞とかの報道ではそういった、話も耳に入っているところでございます。 今のところそのような状況までしか把握ができてないところでございます。
中原議員以上。
そして、まあ、特効薬がで承認されたということであれば、インフルエンザ並みの4類とか5類になるというのもお話はあっておりますか。
はい、保健環境部長。
分類の移行につきましてもニュース等々で、今後、そういった方向で進めていくというふうな情報は流れてきて おりますけれども、具体的にそのスケジュール等につきましてはまだ承知をいたしてないところでございます。
中原議員。
わかりました。早く収まってですね、マスクを取りたいと思っております。本当にいつまで続くのかということで皆さんも思っておられると思います。しかしながらまだ未知のウイルスということで、今のところ対策をしていかなければいけないと思っております。続きまして、2番目の質問に移らせていただきます。昨年の磯焼け対策の結果と今後の、対策取り組みについてということで、昨年の磯焼け対策では磯積みガンガゼの駆除によりある程度の成果は出ており、一部の、磯場では海藻が付着しているのが確認されたということでしたが、まだほとんどの、磯場では回復は見られておりません。触食性動物の駆除だけでは回復は見込めないと思っております。そこで、一昨年よりある事業者が行っておられます波消しブロックに、海藻を付着させ、網で囲い触食性動物が入らないようにして実証実験を行った結果、赤目、黒目などの繁殖が確認され、今年の春先にかけ順調に成長しているということで、報告があっていると思いますが、この実証実験は胞子がつき成長するまで半年以上かかり、胞子がつく時期もある程度決まっており、年に1回しか、この実験はできないということで、これを見ると私も写真を見せていただきましたが、成果が上がっているのになんで事業が進まないのかなと思っております。ほとんど業者の方も自前で実証実験を、されており、資金的にも大変なのではないかと思っております。今年度の予算委員会では成果はある程度、認められるが、一事業者に対しての補助金は出せないということでありました。他に磯焼け対策に取り組んでいただいている事業者がどれだけあるのか、また成果が上がっているのか、成果が上がっている事業者であれば一緒に、事業を進めていただき、一刻も早い、磯場の回復を進めていただきたいと思いますが、市の見解を、お聞かせ願います。
はい、谷口憲澄参部長。
5番中原正弘議員の昨年の磯焼け対策の成果と今後の対策についてのご質問にお答えをさせていただきます。まず昨年の磯焼け対策の成果につきましてご説明をいたします。平成30年度までに磯焼けにより本市海域ではほとんどの藻場が消失をしており、令和元年度から本格的に磯焼けの原因と思われる触食性動物の駆除に取り組んでまいりました。これまで3年間の磯積みの捕獲実績は 19,726 尾、アイゴの捕獲実績は 9,641 キロとなっており、国立研究開発法人水産研究教育機関に本市で捕獲した イスズミ1尾あたりどれだけ海藻を食べるかといったことを問い合わせを行ったところ、イスズミは体重の約 5% の海藻を食べることとなされており、平均体重が3キロとした場合に、年間43キロの程度の海藻を食べるとの回答がございました。そこで3年間で捕獲したイスズミが 19,726 尾でありますので、年間約850トンを食べることとなります。よって、イスズミ駆除を実施したことにより、約850トンの海藻を守っているのではないかと考えております。本年度で4年目となりますが、これまでの取り組みが実を結び、本市周辺海域で藻場の回復が見られる状況となっており、特に郷野良町漁協管内では、仕切り網をしない場所でヨレ木等の回復が見られ、これまで数年見ることがなかったヒジキやアマモの着生が確認をされております。また、その他の漁協管内でも、南方系ホンダーラ類の分布拡大が確認され、内目湾ではアマモが回復しており、全体的には小型海藻が回復をいたしております。特に注目している点は、他市の取り組みでは、仕切り網の中だけしか海藻の回復が確認されておりませんが、本市では仕切り網の外でも広範囲に海藻が回復をいたしております。このような現状を考慮しますと、本市では食食性動物の駆除が磯焼け対策として最も有効な手段ではないかと考えております。また、仕切り網による海藻の保護区も、勝本町漁協管内で2カ所、箱崎漁協管内で1カ所設置をされており、食食性動物の駆除により食圧を低減することと合わせて海藻を保護し、増殖する取り組みを同時に行うことにより、藻場回復効果の向上が図られると考えておりますので、本年度の知事要望で、核藻場となる大規模な仕切り網による藻場再生実証試験区域の設置の要望を予定をいたしているところでございます。議員が言われますように、ほとんどの藻場が回復していないということではなく、着実に藻場が回復傾向にあると考えており、これまでの取り組みを継続して実施することが、藻場回復の近道であると考えております。次に、藻場増殖ブロックの件につきましてご説明いたします。現在、磯焼け対策協議会では、令和2年度に長崎県及び壱岐市、並びに市内を漁協が締結した、漁協間での母藻等の融通ができる、壱岐海域における母藻供給ネットワーク構築に向けた連携協定に基づき、大島海域に自生しているヨレ木や勝本町漁協の仕切り網内にある黒目の種子を藻場増殖ブロックに付着させ、各海域に移設しておりますが、その際使用している藻場増殖ブロックは1枚2000円程度であり、議員が勧められておりますブロックにつきましては、一番小さいもので約7万円。大きいものになりますと100万円を超えるとお聞きをいたしております。また、当該業者に実証試験の場の提供を行っておりますが、比較試験等におきまして相当の効果が確認されなければ、当該ブロックを使用することは難しいと考えております。現段階では実証試験の途中であり、今後数値、データによりその試験結果が示された段階で、他のブロックと効果データや経済性等を比較し、有効性を判断したいと考えております。次に、当該ブロックを活用した藻場回復の事業化につきまして、市の考え方についてご説明いたします。当該ブロックの設置につきましては、市といたしましては、現段階では国県補助事業の対象となっておりませんので、各海域に直接設置することは考えておりません。しかしながら、市内各漁協において、当該ブロックの効果が見込めると判断され、自らが当該ブロックを設置したいとの要望があれば、設置補助金として事業化を検討してまいりたいと考えております。今後の対策としましては、これまでの市の取り組んだ磯焼け対策は、本市海域の磯焼け原因等に 合致したものであり、引き続きイスズミ等食食性動物の駆除を実施することが藻場の早期回復につながると考えており、さらに効果を高めるため各漁協や漁業者関係機関等の協力を得て取り組みを進めてまいります。以上でございます。
原君、
今部長が言われましたように、食食性動物を駆除することによって、成果が上がっていると、いうことであります。このイスズミとかアイゴですかね、これを、よそは網の中、網をしていないと、また食べられるといいますか、ということで、息はどうして網ないとこでも成長したんですかね。そこをお聞かせ。
はい、谷口農林水産部長。
はい、ただいまの再質問にお答えいたします。要するにですね、その藻をですね、いわゆる食べているのはイスズミ等でございます。その食食性動物の食圧を減じること、駆除することがですね、新たに藻場を回復させているということで、そういったことから仕切り網がないところでも藻場が回復をしているという状況になっているということでご説明をさせていただきました。
中原議員、
そしたら食食性動物がもう減って、その区域は食べても、まあ、ハエルの方が多いということですかね。で、そのイスズミなんかは回遊というかですね、もし石田でそうした場合に勝本の方から餌を求めて来るということはないんでしょうか。
農林水産部長。
はい、駅のですね、海岸、沿岸内では、回遊はいくらかあるというふうには考えており、そう言われてますけども、まあ、とどまるところもあったりとかですね、まあ、これについては、細かな、正確なことは言えませんけども、そういう回遊は少しはあっているというふうに思っております。
はい、高野議員。
わかりました。まあ、漁協とか、まあ、関係機関と密に、連携をして、本当に磯焼け、まあ、これをずっと続けていけば、まあ、それは一遍では、磯焼けは回復しないと私も思っておりますけど、早い磯焼け回復に努めていただきたいと思います。それとですね、まあ、磯焼けは漁業の問題だけではなく、まあ、CO2 削減とかですね、SDGs あたりにも影響すると思っておりますので、まあ、そういう、もし国とか、そういう SDGs 予算とかあればですね、それとも、国から、まあ、取ってっちゅうたら悪いですが、もらって、そういう、いろいろな、まあ、対策をして、なるべく早く、磯焼け対策を、磯焼けを解消させていただくように、お願いをいたしたいと思っております。以上で、私の一般質問を終わります。